聖書詩編118編22から25節、ヨハネによる福音書16章16から24節。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。どうか主よ、私たちに救いを。どうか主よ、私たちに栄えを。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。そこで弟子たちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるとか、父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろう。また言った。しばらくするとと言っておられるのは何のことだろう。何を話しておられるのかわからない。イエスは彼らが尋ねたがっているのを知って言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると私が言ったことについて論じ合っているのか。はっきり言っておく。あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ。あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わる。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない。ところで今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく。あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。説教、イエスに会う喜び。ただいまご一緒にヨハネ福音書の言葉に聞きました。イエスはこう語っておられます。悲しみは喜びに変わる。イエスがこの言葉をお語りになったのは十字架で死なれる直前でした。イエスが死なれると弟子たちは悲しむわけですが、悲しんでいた彼らが喜ぶようになると言われました。悲しみと喜びとは感情的には随分隔たりがあります。すぐに喜べるようになるとは思えないんですけれども、何かが彼らに起きることをシエスは言われたのです。ところでヨハネ福音書では、今日の箇所を含む13章の終わりから16章終わりまで、シエスが死の直前に弟子たちにお語りになった言葉が続いています。まあ、そのため、告別説教と言われることもあります。この告別説教では今日の箇所よりも前のところで、シエスは弟子たちが信仰でつまずかないようにと聖霊を送ることを約束しておられます。聖霊が来れば弟子たちには大きな助けになるはずですが、今日の箇所ではまだ聖霊が与えられておりません。ですから彼らはシエスから聞かされたことをどの程度理解できたか怪しいもんです。弟子たちがシエスの言葉を直に聞かされたからといって、その意味をすぐには理解できなかったとしても、仕方がないのかもしれません。彼らがシエスの言葉を理解できなかった様子が今日の箇所にも書かれています。ただし彼らが理解できないからといってシエスは彼らをお叱りになりません。諭すようにしてお語りになります。 シエスは彼らと会って語りかけることによって彼らの信仰を育んでいかれるのです。シエスは今日の箇所の初めで言われます。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。もう私を見なくなると言われたのは、文字通りなら弟子たちが自分の目で見られなくなるということです。これはシエスの死を指しています。シエスはすでに弟子たちに友のために自分の命を捨てると語っておられました。シエスはご自分が死なれるのを弟子たちにはすでに告げておられたわけです。シエスは死なれ、この世からいなくなります。ですからシエスを見なくなります。それが今からしばらくした後に起きるわけです。この16節にはしばらくするとという言葉が2回出てまいりますが、前半のしばらくするとというのはこの告別説教から十字架までの1日ほどの時間です。死による別れまであとわずかでした。シエスの死の時が来れば弟子たちはシエスと会えなくなります。シエスはいなくなるわけです。そうしますともうシエスの言葉を聞くこともできなくなります。シエスとの関係が失われます。つまりシエスとの交わりがなくなるのです。シエスの言葉を聞けないだけではなくて、シエスとの人格的な交わりを失います。シエスからさまざまな機会を通して与えられてきた恵みをいただけなくなります。弟子たちが失うものは計り知れないほど大きいです。ところがシエスはこうも言われます。またしばらくすると私を見るようになる。見なくなることが目だけでなくシエスとの交わりを失うことも指していましたから、それとは逆のことが起こります。すなわちシエスを目で見てシエスとの交わりも回復させられます。以前と同じように弟子たちはシエスから恵みをいただけるわけです。シエスの言葉を聞くこともできます。シエスと親しく接してシエスから慈しみを与えられます。このようにしてシエスとの交わりを失った弟子たちが再びシエスを見てシエスと親しく交われるのはシエスが復活なさるからだと思います。そのためにしばらくの時が必要になります。シエスがあらかじめ語っておられた通り、十字架の3日後に復活なさいますから、しばらくというのはシエスを見なくなった3日間のことと考えても間違いではありません。確かに今日の箇所よりも後のところ、福音書の終わりにシエスの復活後のことが書かれています。弟子たちはシエスが死から復活なさってからシエスが葬られた墓で、あるいは彼らの家で復活なさったシエスにお会いしました。彼らはシエスを見るようになりました。しかし初めに申し上げましたように、この告別説教でシエスが聖霊を送ることを約束されたことも考えておく必要があろうかと思います。聖霊が来れば真理をことごとく悟らせるとシエスは約束なさいました。言葉を変えますと、シエスが救い主であられることを信じさせるということではないでしょうか。弟子たちは聖霊が来られるまでシエスの真の姿を知らなかったと言ってもいいかもしれません。彼らは復活なさったシエスにお会いしましたし、それで十分でありますけれども、シエスを信じて誤りなき信仰に生きるようになるには聖霊の助けが必要です。聖霊の助けをいただいたときに、本当の意味でシエスに対して 目を開かされるのではないでしょうか。つまり聖霊の助けが与えられた時に主イエスを見るわけです。そうだとしますと、私を見るようになると主イエスが言われるのは、聖霊が来られる時を指しているのではないかと思います。主イエスが復活なさって、弟子たちは主イエスに再びお会いしました。その40日後には主イエスは天に上げられて、彼らは再び主イエスが見えなくなりました。主イエスの言われる見るということが、肉体の目で主イエスを見ることだとしますと、弟子たちが主イエスを見るのは、主イエスが天に上げられたことで終わってしまいます。それでは困るんです。ですから聖霊の助けが必要なわけです。主イエスが天に上げられた後も弟子たちが困らないように、聖霊の働きによって主イエスが共におられ、主イエスとの交わりが続いていきます。つまり聖霊が来られることによって主イエスを本当に見るようになります。主イエスと共にいることができて主イエスと交わります。ですから私たちは主イエスを目で見ることができなくても、聖霊の働きによって主イエスを見られるようになりました。主イエスが共におられることを信じられますし、主イエスと交わることができます。主イエスを私たちの目や耳などの感覚で捉えようとしなくても、私たちは主イエスを見ているわけです。主イエスがおられるというふうに聖霊の助けによってわかります。主イエスと交わり、私たちは恵みを与えられています。私たちが教会に集められたのも主イエスの存在を知るためでした。私たちが礼拝を捧げるときに聖霊の助けをいただいて主イエスと交わります。主イエスを見るわけです。私たちは聖日ごとに主イエスにお会いしております。ところが主イエスの言葉を聞かされた弟子たちは、主イエスの言葉が理解できませんでした。何のことだろうと言います。彼らは主イエスが父のもとへ行くと言われたことについても、何のことかわからないと述べました。彼らは主イエスが語っておられることを理解できません。理解するのは難しかったかもしれません。私たちは主イエスの復活後のことまで知っていますし、聖霊が送られましたから理解できるわけですけれども、そうでなかったら弟子たちと同じかもしれません。主イエスはご自分の言葉を弟子たちが理解できなかったのをご覧になって、彼らにこう言われました。あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが、世は喜ぶ。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。まあ、泣いたり悲嘆に暮れたりというのは、声を上げて泣き、死んだ人を悼む時の悲しみに使われる言葉ですので、ここでは彼らがご自分の死を悲しむことを言われたのだと思います。先ほどの言葉で申しますと、主イエスが見えなくなることから生じるものです。しかしその悲しみは喜びに変わると約束なさいました。ここでは変わると訳されていますが、元の言葉はなるという意味の言葉です。つまり主イエスは悲しみは喜びになると言われたわけです。このなるという言葉は、なかったところに生じるという場合に使われます。ここでもそうですが、彼らには喜びがありません。主イエスが死んでしまって喜ぶどころではなく、悲しんでしまいます。悲しみ一色になります。喜びなんてこれっぽっちもないのに、あなた方には喜びが生じてくるだろうと 主イエスは言われたわけです。主イエスが言われるのは単純に悲しみが喜びに置き換わるという意味ではありません。主イエスが死んでしまった悲しみというのが弟子たちの中に渦巻いているわけですが、そこに喜びが突如として生じて、その喜びがどんどん大きくなっていく様を表しています。喜びが膨らんで、しまいには喜びが悲しみを圧倒するようになります。そして悲しみはいつしか消え失せてしまいます。シエスはここで彼らに悲しみが喜びに変わる例として出産を挙げておられます。妊婦の場合は悲しみではなくて出産に伴う苦しみとか痛みがあります。苦しむものだとシエスは言われますから、苦しみは避けられないわけです。産みの苦しみと一般的に言われることもあるくらい、何においても生まれるまでには苦労があるものです。ところが苦しんだ末に子供が生まれると、生まれた喜びのためにもはやその苦痛を思い出さないというのです。苦しみよりも喜びが勝るわけです。まあ、経験したわけではありませんから分かりませんけれども、まあ、そういうものなんでしょうか。出産に限らず、苦しんだ結果得たものが大きい時には、その時の苦しみでさえ甘い思い出として残ることはあると思います。シエスが言われるように、誕生の喜びは産みの苦しみをはるかに上回るものだと言えそうです。苦しみの記憶をかき消すくらいにです。これと同じことが弟子たちにも起きるとシュエスは言われました。弟子たちはシュエスが死んで悲しみます。シュエスに会えない苦しみを経験します。それはシュエスがおられない人生そのものです。シュエスを知らないというのは悲しみと苦しみのもとにあるわけです。たとえ彼らがそうであったとしても、悲しみや苦しみをかき消すほどの喜びがあるというのです。喜びが苦しみに勝って、苦しみは取るに足りない過去のものになります。大きく膨らんだ喜びは苦しみや悲しみを圧倒して、これらをどこかに追いやってしまいます。悲しみ一色だった人たちがあふれるほどの喜びに浸るようになるのです。ですから主イエスは弟子たちに、彼らがご自分と会う時にあなた方は心から喜ぶことになると言われました。主イエスと会う時に心から喜ぶことになります。主イエスが言われた通りになったのは、主イエスの復活後の弟子たちの様子を読むと分かります。シエスが復活なさった後のことを伝える20章には、弟子たちはシエスを見て喜んだと書かれています。シエスと再び会えたことはもちろん、シエスとの交わりが回復されたことを喜びました。シエスの言葉を再び聞いたり、教えを請うことができるようになります。それは大きな喜びだったに違いありません。しかし彼らを本当に喜ばせたのは、シエスが復活なさって生きておられることにあったのではないでしょうか。彼らは永遠の命について聞かされていました。自分たちも永遠の命を得たいと望んできたかもしれません。これまでは確かめる術がありませんでしたが、今永遠の命に生きる方が目の前におられるわけです。彼らは永遠の命を持っているお方をありありと見たのでした。だから死に打ち勝つ命があると自信を持って言えます。復活なさった主イエスを見る人は、主イエスの中に永遠の命があるのを見て喜びます。 復活なさった主イエスにお会いして、主イエスに願うならば永遠の命を得させられます。そこに喜びがあるわけです。その時には死の悲しみでさえ喜びになるのです。主イエスへの信仰によって私たちは主イエスを見ることができます。主イエスとの交わりが続いて恵みが与えられます。主イエスとの交わりがありますから、私たちは永遠の命を主イエスから与えられます。ここで言われる喜びというのはそういう喜びです。しかもその喜びをあなた方から奪い去る者はいないと主イエスは言われます。主イエスによって与えられた喜びはなくならないということです。主イエスと別れてしまって悲しみ嘆くことになりません。言い換えますと、私たちの信仰はなくならず、主イエスも常に共にいてくださいます。と言いますのも、聖霊の働きによって主イエスとの交わりに加えられたからです。洗礼を受けて教会に加えられた時から、私たちは主イエスを見ることができるようになりました。主イエスと共に生きて永遠の命の喜びが膨らんでいきます。今この時もです。願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。まさにその通りです。喜びで満たされると言いましても、いつもウハウハしたり笑いが止まらないというわけではありません。悲しみや苦しみや喜びによって追いやられると先ほど申しましたけれども、人として生きている以上辛いこともありますし、悲しいこともありましょう。そういう人生を過ごしている時にも悲しみ一色にならないということだと思うのです。死の悲しみ、罪の苦しみがあったとしても、永遠の命の喜びがこれに勝ります。主イエスにお会いするたびに、私たちは自分に与えられた永遠の命を確かめることができます。主イエスから与えられた良いものを思い出します。信仰の旅を続けていけます。今日ご一緒に聞きました詩編の一節を読んで終わりたいと思います。今日こそ主の御業の日、今日喜び祝い、喜び踊ろう。詩人が申します今日というのは、私たちにとっては礼拝を捧げる日です。主イエスが大いなる御業をなさった復活を記念する聖日です。この日に私たちは主イエスにお会いして、主イエスから与えられた恵みを思い出します。主イエスご自身から諭されます。主イエスにお会いして主イエスと交わることができるのは、私たちにとって本当に喜ばしいことです。主イエスが心から喜ぶことになると言われた通りです。だから私たちは今日喜び祝います。喜び踊るのです。喜びのうちに新しい一週間を過ごしていきたいと思います。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたの御子イエスキリストは復活なさって天に上げられました。そして私たちに聖霊を送ってくださり、私たちと交わることができるようになさいました。私たちがキリストから恵みを豊かに与えられていることに心から感謝をいたします。この世において私たちには苦しみや悩みがたくさんあります。気力を失い疲れ果ててしまう時があります。そのような時にもキリストにある喜びに気づかせてください。キリストにお会いして私たちを喜びでいっぱいにしてください。主を賛美しながら主の後を従っていけますように、どうか私たちを導いてください。一人一人をどうか顧みてください。 病気の人や体が弱っている人を癒し支えてください。苦しみ悩む人を助けてください。迷う人を主のもとに導いてください。助けを必要とする人に良いものをお与えください。看病をしている人、介護している人の健康をどうか支えてください。混沌としたこの世界にどうかあなたが助けをお与えください。どうか整えてください。あなたが慈しみを持って支配しておられることをどうか私たちにお示しください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。